それでは新約聖書ヨハネの福音書2章1節から11節までをお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒が亡くなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水瓶に水を満たしなさい。彼らは水瓶を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話焼きのところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、ブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。
ただいまから広瀬先生に新約聖書ヨハネの福音書2章1節から11節までを通し、すべてを生かすイエス様と題して聖書からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ご加入が1990年そうですか。ご加入おめでとうございます、はい。若かったっていうのは当時の話で、それは1990年代若かったですよね、とうとう還暦を迎えてしまいましたけども、よろしくお願いします、東京キリスト教学園理事長、まあ、同盟教団の理事長も担っておりますけれども、みんな赤江先生の後を引き継いで、やっておりますので、続けて皆さんも応援してくださること、お祈りしてくださること、心から感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。今日はお招きありがとうございます。素晴らしい神様を皆様と一緒に礼拝できるひととき、心から感謝しています。開きました聖書の箇所は、結婚式の場面です。で、そこにイエス様が座っておられたということが、どういうことだったのかということを、味わいます。まあ、初めに少し質問してみましょう。このカナの結婚式の場面ですから、皆様の中で、ご結婚なさっておられる方、振り返って結婚生活で一番幸せだったのはいつのことだったでしょうか。結婚なさってない方は一言のような顔をしてますから、少し質問を広げてですね、今まで生きてきたクリスチャン生活を振り返ってみて、一番幸せだったのは、喜びにあふれていたのはいつだったと思いますか。あるいは最大にキリスト教会の歴史の中で一番良かったのはいつだったと考えておられるでしょうか。まあ、昔は自分も若かったから良かったけれども、だんだん年を取ってきて、ダメなんだよねと思われるでしょうか。それとも、いや、今が一番喜びにあふれていますと皆さんおっしゃるでしょうか。私はキリスト教というのはですね、そう言える宗教だと思っているんですね。 今が一番喜びにあふれている幸いな時です。私にとっても、教会にとっても、結婚生活にとってもですね。本当にお前そう言えるのかとおっしゃるかもしれませんが、クリスチャンになって38年ですね。成り立ての頃よりは今の方が深い喜びがあるなと思っていますよ。結婚して32年ですよ。新婚の頃よりも今が一番幸せだなと思っていますよ。妻がいないからそう言ってんじゃなくてですね、あまり自信を持って言えない時もありますけれども、幸せは深まったとやっぱり思いますね。でクリスチャンになったおかげで、あるいは結婚を通して、これからもですますます神様は新しい祝福をくださるんだという期待があります。そういう手応えのあるクリスチャン生活の鍵をですね、この聖書箇所は教えていると思います。初めに出来事をごくごく簡単に見てみましょう。ちょっと面白い出来事ですよね。一節二節、それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた、マリアのことですね。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれたと始まります。で当時のこのユダヤの結婚式というのは、数日から、あるいは一週間続くってことですから、もうみんなで徹底的に祝い、楽しみ、喜ぶんですね。ですから3節の冒頭、葡萄酒がなくなったと書いてあるのは、これは大変なことになってしまったってことです。何しろ結婚式を祝い盛り上げる必需品がなくなったってことですから、これでもうこの結婚式は大失敗だったねと、花婿は一生の大恥をかいて真っ青になるという場面。おそらく彼は貧しかったんですね。大ピンチでした。皆さんは大切な時を迎えるためにはよく準備なさるでしょう。でこの準備したはずなのに足りなかったっていうですね、予想外の大ピンチ。お客の招いた客の中にですね、こんなに飲むとは思わなかったぜという人がいたのかもしれません。こういうショックを皆さん思いやることができると思います。で聖書はですね、人間がどんなに一生懸命取り組んだって真面目に努力していてもですね、こういう世の中には予想もしない事態が生じて、人は頭を抱えて真っ青になることがあると、こう告げているわけです。皆さんもそういう経験がおありになるでしょう。その時に出来事を続き読みます。3節から、葡萄酒がなくなった時、母マリアがイエスに向かって、葡萄酒がありませんと言った。これイエス様に向かってこういう問題が起きていますと言ったんですから、これいわゆる取りなしの祈りですね。あの人が困っていますと神様に言った。すると4節、イエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。これ不思議な言葉に見えますが、今細かいことは全部除いてですね、ごく簡単にこれ何を言ってるかということだけ申し上げれば、マリアはですね、3節でイエス様、あの人が困っています、あなたなら何とかできるはずだ、このピンチの今こそあなたの力を表す時だという期待を述べてるんですね。それに対して4節、イエス様は、お母さんは自分の願いを神様に言って動いてもらおうとしているけども、私には私の時があり、私のやり方があるんだと、心配などしないで任せてくだされば、私の時に私のやり方でやるんだと、こう言ってるんですね。神様の時に委ねればいい、神様のやり方に委ねればいいと言ってるんです。こう言われたマリアはどうしているでしょうか。何ということを聞いてくれないのかと、へそを曲げたのではなくて、五節を見ると驚くべきことにですね、母は手伝いの人たちにこう言うんです。あの方イエス様が言われることを何でもしてあげてください。これ見事ですね。見事に全てを委ねています。これから何が起きるのか全く分かっていないですね。でもそれに何であったとしても従おうと決心しています。これが信仰というもんですね。信仰の姿勢ってこういうもんですね。あの方イエス様が言われることを何でもしてあげてくださいねと言っているんです。神様が言う通りに自分もしますし、皆さんもしましょうと言っているんです。でマリアからこう言われたのは手伝いの人たちですよ。
彼らは何をしろと言われたんでしょうか。続きを見るとそれとんでもないことを言われるわけですね。さて6節、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水瓶が6つ置いてあったのです。で7節、イエス様は彼らに言われます。水瓶に水を満たしなさい。もしもイエス様がじゃあここにお金があるから一っ走り買ってきてくれと言うのであれば俳優通りにしますと誰だって言えますよね。じゃあちょっとイエス様のポッケから お財布を出してですね、どこですか、天満屋ハッピータウン、ハッピータウン西大寺でしたっけに行って買ってきてくれと。もう売ってるかどうか私行ったことないから知りませんが、というのならば納得できるでしょう。しかしイエス様が実際におっしゃったことは、そこのまあおよそ100リットル入り水で100基を入れる水がめ6個水を満たしなさい、600キロということでしたね。そんなことをして何の役に立つんですか、あるいはもしかして冗談でおっしゃってるんですか、なんか勘違いなさってるんじゃないですか、それを頼んだんじゃありませんよと言いたくなることですね。もしもこの場面で教会で信徒会を開けば、反対、もっといい案が別にあると思いますという意見が必ず出そうなところですよね。しかし驚くべきことにですね、この手伝いの人たちはその通りのことをしてるんですね。聖書の中見てるとですね、弟子たちや神様の御業に出会った人たちってみんなそうですね。例えば有名な5000人の給食見てもイエス様は一歩一歩しか問題を出していきませんが、彼らは何が起こるか分からずに数を数え、計算をし足りないと言い、何が起こるか分からずに子供を紹介しね、何が起こるか分からずに人々をこう組に分けて座らせてますね。全く先が見えずに、しかしイエス様が言う通りにしています。ここもそうです。全く先が分からなかったはずなのにイエス様が指示した通りのことをしています。これが信仰というものなんですね。すると出来事先に言いますが、8節から、イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい。もうこの時に水がブドウ酒に変わっています。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、ただしですね、水を汲んだ手伝いの者たちはブドウ酒がなかったこと、水がブドウ酒になったことを知っています。彼は花婿を呼んで言います。十節、面白い言葉です。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、というんですね。あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。水がブドウ酒に、しかもこれ最高のブドウ酒となって、そこにいた人すべてに喜びをもたらしたという奇跡が起きました。しかも、大量のブドウ酒、おそらく余ったでしょう。ある人はこれが彼らのこの後の、新婚家庭建設資金になったというところまで予想してますが、恵みがあふれて余ったというのが出来事でした。はい、以上が出来事ですが、ちょっと不思議な出来事です。私たちに何を教えているんでしょうか。人間の力だけで作り上げていく人生、あるいは人間の力で作り上げていく家庭、結婚、人間の力だけで作り上げていく教会、何であってもですね、人間の力だけで作り上げていくものは、やがて喜びをぶち壊す出来事に出会うだろうと言ってるんですね。何が起きるんでしょうか。三つのことに整理してこれから申し上げます。一つ目、ブドウ酒はなくなったのだ、というんです。二人の結婚の喜びを盛り上げていたブドウ酒は、無限じゃなかった。やがてなくなるものだったというんです。ブドウ酒が表しているものは何でしょうか。喜びをもたらすものは何でしょうか。皆さんに喜びをもたらしているものは何でしょうかね。まあ、例えば結婚ということについて考えれば、何が結婚に喜びをもたらしますか。二人の愛ですか。しかし人間の愛というものがいかに移ろいやすく相手や状況によって左右されるものであるかということを私たちは身に染みて知っていますね。 やがて最初の愛がなくなっていくときに、一緒に喜びもなくなっていってしまうのか、ついでに結婚ももろくも壊れていってしまうのか、人間関係ってそうやって壊れていくのか、いや、違うんだっていうんですね。そのときにこそイエス・キリストは、いいでしょうか、亡くなった最初の喜びに勝るもっと素晴らしい喜びを二人の間に生み出してくださるのだと、この出来事は教えているわけです。そのイエス様の御業がなければ、人間だけで作っていく喜びは尽きてしまい、行き詰まるわけですね。あるいは結婚に喜びをもたらしているのは、相手の魅力でしょうか、相手の美しさでしょうか、能力でしょうか、健康なんでしょうか、相手の持っている財産なんでしょうか。そんなすべてはやがて過ぎゆく危ういものなのだということを私たちは知っています。その時後に残るのは全く味気ない水のように、何の味わいもない夫婦関係、もう何の楽しみもないと諦めた人生のように思うかもしれない。いや、違うんだと言ってるわけです。イエス様はまさにその水のように見える、味気なく見える結婚人生を最高のブドウ酒に変えるのだと、最高の味わいに変えるのだと聖書は教えているわけです。人間が用意するブドウ酒は尽きてなくなる。しかしその時のこそイエス様の御業が現れ、失われたものに勝る喜びがあふれるんだと言ってるわけですね。一つ目、ブドウ酒はなくなった。二つ目、六節に水瓶が出てきます。何のためにそこにあった水瓶でしょうか。これをイエス様は使うんですね。そこに、清めのしきたりのためだと書いてあります。私たちの結婚、人生、教会、まあ何でもいいですが、仕事、成功に導くものは何でしょうか。当時のユダヤにはこれこそその成功の鍵だ、秘訣だと人々が考えていたものがありました。それは旧約聖書とそれに基づくしきたり、伝統的な儀式があったわけですね。そのしきたりのための水瓶でした。今の日本にもいろんな伝統があり、いろんな儀式があり、いろんなしきたりがあるわけでしょう。これを守らなきゃいけない。それは私たちに幸せをもたらすんでしょうか。で、結論を言えば、先ほどから申し上げている人間だけの力では足りないけれども、今イエス様がここにおられるので、今日も礼拝式をしています。今イエス様がここにおられるので、最高の幸いがもたらされる場になるんですね。水瓶が6つあったと書いてあります。で、聖書の中で6という数字は不完全を表す数ですね。7が完全数で1個足りないという、まあ、ついでに言えば1っていうのは唯一の神様をなんとなく表す数字ですし、2っていうのは二世一人格を表す数字ですね。3っていうのは三位一体を表す数字ですね。4っていうのは世界を表す数字ですね。5っていうのはなんとなく人間が力を尽くすベストの努力を表しているように見えますね。5つのパンと2匹の魚とかね、ダビデがゴリアテと戦うときに5つ石を拾ったとかですね。まあそれはいいんですけど、でここで6です。今度はで7が完全数ですから、6つっていうのは7に1つ足りないっていう不完全な数。つまりこれが象徴しているしきたり、伝統的な儀式、人間の式典だけでは限界があって、本当の喜びは得られないという事実を表現しているわけです。なんで私たちが集まって頑張るだけでは限界があるんでしょうか。人間のすることが悪いからでしょうか。いや、そうじゃないですね。私たちは良いことをしようとする。しかしアダムとエヴァの堕落以来ですね、罪に落ちて以来、その良いはずの人間の行いにどうしても罪による歪みが入るようになっています。そして私たちがいくら良いことをしても、舞台である世界そのものが歪んでいます。人の行いに対して世界は喜びを報いてくれますが、と同時に余計な邪魔者も報いてくれるようになっていますね。男性の働きには収穫があるとともに茨が伴う。女性の出産には産みの喜びがあるとともに苦しみが伴うようになりました。で、旧約の律法に従うだけでは人は本当には生かされなくなっているわけです。で、しかしですね、イエス様はこのしきたり、その水瓶 を用いて葡萄酒の奇跡をしたということはですね、その私たち人間の不完全な考え、私たち人間のする不完全なことを用いてイエス様は本来の姿に変えて生かしてくださる、本当の喜びを成就してくださるという出来事なわけですよ。イエス様は旧約聖書を否定したのではありません。廃棄するためではなくて成就するために来たとおっしゃいました。私たちが人間の力だけでピンチに陥っていくときですね、私たちのその不完全な手持ちの水、それをイエス様は否定するのではなくて、あんたそれじゃダメだというのではなくて、それを用いて生かして変えてですね、神様の御業の道具として、そこに神様の栄光を表してくださるわけです。私たちの賭けを否定するのではなくてですね、私たちを用いて生かして完成させてくださるんですね。で、私たちは彼は何をしているかというと、言われた通り縁まで満たす、つまり忠実に最後までベストを尽くすんです。それは決して無駄にはならずに神様が用います。皆さん、これいつ水が葡萄酒に変わったと思いますか？縁までいっぱいになった瞬間だと私は思いますが、どうでしょうか？皆さんの今の働きはどこまで満たされているでしょうか？縁までいっぱいに忠実に満たしていきたいと思うわけです。二つ目はこの水がめの6つですね。そして3つ目のことは、第3のことは10節です。ここに面白いこと書いてありますが、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがっていうですね、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。つまり人間が出会う出来事っていうのは、初めはいいように見えるんだけれども、だんだん悪くなっていく。これ聖書のリアリズムですね。結婚においてですね、例えば初めは良いところだけを見せ合いますから、あるいは良いところだけを見ようとしますから、お互いのすべてが実に新鮮で、姿も言葉も考え方も素晴らしいブドウ酒に見える、味わう、酔う。しかしやがて十分に飲んだ時に悪いものが出てくるっていうんですね。なんだ、エクボだと思っていたらアバタじゃないかって気づくわけですね。聖書はリアルです。結婚ばかりではない、人間のなすすべては先へ行くと限界が現れ、やがて悪いものが出てくるっていうんです。以上3つのことを申し上げました。人間がすることっていうのはすべて、1つ目、喜びの泉が源があるんだけども、やがて、尽きていく、ピンチになる。2つ目、その喜びの材料そのものが6であり不完全だと。3つ目、その喜びは初めが良くて後がだんだん悪くなるんだというんですね。しかしこの出来事は何を言っているかというと、イエス様がなさることは逆だと言っているんですね。先へ行けば行くほど良くなります。先へ行くほど味わいが増します。新しい発見を通して私たちは驚くんですね。驚くんです。イエス様、ここまで年を重ねてきてなお今こんなに素晴らしい味わい、素晴らしい人生経験が用意されていたなんて全く驚きですよって言うんです。これがクリスチャンの人生ですね。イエス様は私たちを完成に向けて成長させ、新しい新約の喜びをくださるわけです。ですからクリスチャンの結婚っていうのはですね、いつも今が一番幸せですね。結婚式の時はもちろん幸せだったでしょう。けれども、10年経ったら、神様10年目にして、あなたはこの幸せをよくも今まで取っておかれたんですね、と驚くんです。20年経ったら、さらに、神様、あなたはこの幸せをよくも今まで取っておかれたんですね、と驚くんですよ。クリスチャン人生ってそういうもんですね。主よ、こんな経験がよくも今まで取ってあったんですね、と驚く。皆さん、クリスチャン生活を送っていくと、この驚きを何度も経験なさるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。 お前はどうだと言うかもしれませんが、私も30で、ゼネコンを辞めて進学校行ってね、40、50、その都度、ここまで生きていてこれがあったかっていうですね、驚きを経験させていただいたと思っています。子育てなんか大変ですよ。もう全部大学を出て就職したんで、だいぶ精精してますけども、子育ての最中なんかもバトルと修羅場の連続だと思いますが、私は娘息子と言いますけども、こんな娘がどうなるかと思っていましたが、今日たまたましているのはこれ娘の手作りのネクタイですね。皆さん羨ましいでしょう、はい、こんなことが起きるとはかつてはもう夢にも思いませんでしたけどね。私たちは結婚でも人生でも教会でも仕事でも何でもそうです。自分たちのベストを尽くして葡萄酒を用意します。それは大事ですね。しかし自分の力だけでも喜びがなくなる、行き詰まる、水のように味気なくなる、突然ピンチが来るんですね。そういう行き詰まりを誰だって経験すると聖書は言ってるわけですが、しかしですね、そこからなんですよ。そこからイエス様はそこから全てを変えるんですね。私たちの水のように味気ないものを用いてですね、それを最高のブドウ酒の味わいに変えて、豊かで味わい深い喜びに満たされた人生を与えてくださるんです。皆さん、イエス様はなぜそれができるでしょうか。あるいはなぜイエス様はそれを私たちにしてくださるんでしょうか。最後、今日の箇所は11節でこう締めくくっています。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行った。印だ、ご自分の栄光を表された。そこで弟子たちはイエスを信じたと終わっています。印という意味はですね、この出来事にイエス様のご性質が見事に表されていたっていう意味ですね。この出来事はイエス様という方がどのような方であるかを明らかに示したと。じゃあどういう方であると示したんでしょうか。イエス様はまず作り主だと、創造主だということを明らかに示したわけですね。私たちに命を与える御業も、あるいは再創造の御業も御心のままになすことができる方だ。そしてイエス様は私たちに命を与えただけではなくて、救い主として私たちを新しく変えて本当の喜びに生かされるように必ずし続けてくださるんだと。そのためにクリスマスに人となってきてくださりですね、十字架にかかって復活して私たちの喜びを妨げるあらゆる邪魔者、罪、死、サタンの力、すべて打ち破る復活の命を私たちに勝ち取ってくださいました。そしてこのガリラヤのカナの婚礼にイエス様が出席してくださっているように、私たちの人生にいつも共にいてくださるんです。今日私たちは礼拝をしていますが、あの時と同じです。ここにイエス様は出席してくださっているんですね。臨在してくださっているんです。ここに共におられて何をしておられるんでしょうか。私たちの落ち度や罪をチェックして裁くためにおられるんじゃないんですね。結婚式と同じです。祝福するためにここにおられるんです。クリスマスに来られたイエス様の本質はインマヌエル、神は私たちと共におられるという本質がイエス様だと聖書は教えています。しかもですね、私たちに本当の喜びを味わわせるんですが、それだけではなくてですね、私たちだけではなくてそこに共にいる人全部に広がる喜びを与えてくださいます。この結婚式の時に水がぶどう酒に変わった祝福をいただいたのは誰でしょうか。そこにいたクリスチャンだけじゃないですね。そこにいたすべての人に祝福がありました。ここに礼拝が持たれて、イエス様がおられて、ここで私たちが祝福を受けるということはすべてじゃないですね。ここにこれがあることによって関係するあらゆる人間関係、あらゆる地域の関係、すべてに祝福が広がるようにしてくださるというのは聖書が言っていることですよね。つまり皆さんが一人のクリスチャンとして存在することによって、そこに皆さんがおられればイエス様もそこに共におられるわけですね。皆さんがおられるってことはイエス様もおられるってことですから、そこに必ず十字架と復活の力が現れて、 イエス様が表してくださってですね、皆さんが生かされる。それだけではないです。さらに皆さんを通して周りの人たちに祝福が広がるようにしてくださいます。皆さんの伴侶、その方が神様を信じているかいないか関係ないです。皆さんの家族、皆さんの仕事場の人たち、神様を信じていようがいまいが、皆さんに関わる全ての人に、この教会に関わる全ての地域に広がる祝福を表してくださるというのがイエス様だと、この出来事は教えているわけです。その印の舞台が結婚式であったということも意味深いでしょう。結婚というのは男女が結びつくことを言うだけではなくて、聖書の中では私たちと神様との結びつきを表しています。そして私たち同士の全ての人間関係の結びつきの基本を表しています。牧師と信徒の結びつき、信徒同士の結びつき、あらゆる人間関係を神様は祝福してくださいます。まあ、聖書は私たちにとって大事なことは、神様と愛の結びつきを持って生きることと、お互い同士が愛の結びつきを持って生きることだとまとめて教えているわけですが、まさにその結びつきというものの典型である結婚式において、イエス様は最初の印、つまりご自身がどのような方であるかを表す奇跡をなさってくださった。イエス様は、ね、私がこれから地上の生涯を送り、最後に、成し遂げる十字架と復活の技というものは、このようにあなたたちに本物の喜びをもたらすものなのだと、ご生涯の最初に表してくださっているわけです。それは結婚だけじゃなくて、私たちと神様の結びつきも、そして私たち同士の結びつきもですね、全てを祝福して限りない喜びで満たす。水のような私たちの要素を全て葡萄酒に変えていってくださる。ですから今日ここに泊まりにおられるイエス様は、いいでしょうか、この場所を祝福で満たし、驚くような喜びをこの場から広がっていく、その拠点として教会を用いてくださると信じましょう。で、最後にですね、では私たちはどうすればよいのだろうかということですが、それはまとめの11節の言葉に言い尽くされています。最後こう終わりますね。それで弟子たちはイエス様を信じたと終わっています。彼らはこの出来事を経験して、これからはイエス様を信じて生きることに決めたというわけですね。彼らが見たこのブドウ酒の奇跡はですね、人間の結婚の姿、あるいは人生の姿、そこにイエス様がもたらす霊的な命の姿というものが見事に表されていた。それを見たから、だからここにご自分の栄光を表したと言われているわけですが、イエス様の本質を見せる重要な奇跡だったからですけれども、これを知って、で、私たちのなすべきことは何でしょうか。それは弟子たちと全く同じですよね。それで弟子たちはイエス様を信じたとあるように、それで私たちもイエス様を信じて生きることにした。イエス様を信じましょう。水をブドウ酒に変える、私たちの水の部分をすべて、これからもブドウ酒に変え続けてくださるイエス様の恵みを味わっていきましょう。信じる、具体的には何をすればいいんでしょうか。マリアはどうしていたでしょうか。イエス様がおっしゃることは何でもしてください、私も何でもしますという姿勢を定めています。そうするときに、私たちは自分の願うところを超えた、思うところを超えた神様の栄光の御業を経験することになるわけです。で、手伝いの人たちはどうしたでしょうか。何が起きるか全くわからなくても、イエス様の言う通りにしています。私たちは無駄に見えることはやりたくないですし、ね、大抵はこう言うんですね。それをやるとどうなるかが分かったらやりますと。でも聖書の法則は逆なんですよね。分からなくてもイエス様がおっしゃる通りにやっていくときに、それが信仰ですね。分かっていてやるならばそれは信仰じゃないですから、分からなくてやっていくときに神様の栄光を見ることになるわけです。例えば愛しなさいと教えられています。さあ愛するということです。愛したらどうなるかではなくて、愛する、夫は妻を愛しなさいとかね、妻は夫に従いなさいとか書いてありますが、夫に愛しなさいというと、じゃあ従う妻なら愛するんですけどもっていう答えが返ってきますが、そうではなくて、愛しなさいと言われたら愛する、 従いなさいと言われたら妻も、いや私は愛する夫なら従いますけどねとこうおっしゃるんですけど、従う、許せと言われたら許すということですね。許すとあの人つけ上がるんじゃないでしょうか、心配しないで許すということです。その通りにすることに、ところに神様の栄光を見ることになるわけです。まあ、説教台にすべてを生かすイエス様、水の部分すべてを生かして葡萄酒にしてくださるイエス様という意味ですけれども、でも私たちは何もしないでいてもすべてが生かされるわけではないです。すべてをイエス様が生かしてくださることを信じておっしゃる通りにやる、そこに御業が起きていくのを見るわけです。私今東京キリスト教大学 TCU に仕えているわけですが、 TCU が目指していることっていうのは、このカナの婚宴のような社会を地上に実現していくことだと思っています。社会は人間の力だけであらゆるところが行き詰まっています。苦難を味わっているところがあらゆるところにあるわけです。しかしそこにイエス様がいてくださって御業を成してくださるように働くしもべたち、水を汲む働き人を育成していきたい。そこには花婿花嫁が座っていて貧しくて苦労したでしょう。しかし彼らの存在によって多くの人たちが神様の祝福に触れるチャンスをこの時作りました。そういうクリスチャンを育成していきたい。母マリアのように問題を神様に取りなす人を育成していきたい。日本の教会に、日本の社会に、日本の経済に、日本の教育の世界に、日本の芸術の世界にですね、あらゆる分野に、人の力だけで行き詰まっている、そこを乗り越える神様の命の福音によって本当の姿にそこを生かしていく器を育成していきたい。そういう牧師だけじゃダメです。そういう牧師と信徒リーダー、そういう信徒を育てることができる牧師を育てなければいけない。ここに日本に神の国を作っていく鍵があると私たちも取り組んでおります。それは TCU の話ですけども、同じくこの最大寺キリスト教会が祝福の拠点としてですね、地域で用いられていくと、ここにそのためにイエス様が御業を表しておられるということを覚えて感謝したいと思います。お話は以上です。お祈りいたします。父なる神様、イエス様がここにいてくださること感謝をいたします。単なる儀式ではない命のあふれるこの礼拝を感謝いたします。今私たちを祝福で満たしてくださることを感謝いたします。私たちは一人一人いろいろなニーズがあります。あるいは行き詰まりを経験することもあり、心配を抱えることもあり、失望や思い煩いを持つこともあります。でもここにイエス様がおられるので、あのカナの婚礼の時のように私の中の足りない部分、しかし私を否定せずに用いてくださって、私たちを全て生かす御業をこの場でいつも表してくださり、喜びにあふれるこの場としてくださっていることを心から感謝いたします。一人一人のご家庭を、夫婦関係を、人間関係を、仕事や事業を、そしてこの最大寺キリスト教会をイエス様の御業によって喜びの葡萄酒をますます味わう場としてくださいますようにお願いします。一人一人の人生がいつも今が一番喜びにあふれている幸いであると分かるように、私たちの目を開いてください。驚き喜ばせてくださるイエス様がいつも共におられる、その人生を歩み行かせてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。